かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ、今週はこのお二人とお話し進めてまいります。スパローズ大和勝孝さん、そして岡三証券オンラインプロダクト事業部シニアストラテジストの武部力也さんです。よろしくお願いします。雨すごいですね。
すごいですね。
雷
が鳴ってないだけの話でね。台風なんて言ったらこういうの春雷っていうんですか。嵐とともにやってきた。
ステップ気候みたいな雨という感じだった、
ね、すごいですよね。このね、虎ノ門周辺はね、大雨です、はい、日本中どうなってるんですかね。
どうなんですかね。あ、ま、でも
なんかこう関東ずっと西から来て通り過ぎていくみたいな感じでした。
傘壊れちゃって、はい、出た途端に、はい、外に出た途端に傘ひっくり返っちゃって、はいはいはい、骨組みからも全部外れて、本当帰りどうやろうかなと思って。
荷物も多いし、
八木さんともあろう方がそんな風に弱い傘をお持ちだなんて。
そう、ビニール傘だったんですけど、
なんかもうね、スーパーリッチな傘
持ち。僕のやつなら僕みたいなものは濡れればいい。
傘のおねだりしたわけじゃないですね。
僕屋根の下歩いて伝っていくのが得意ですから、はい、あげます。
いや、で大丈夫です大丈夫です。
多いじゃないですか。
荷物ね、今日、まあ、ね、確かに多いんですけどね。ガチャ
ガチャガチャ、それをお持ちになっていいんじゃないですか。
そうですね、私なんか荷物多いって言って今前に番組やっていた、うん、はい、わけ林さんの荷物も一緒にスタジオの中に持って入ってきちゃった、
はい、
私。
なんであるの、私の中で俺随分多いなと思って。なんであるの、まあ、い
い、なんか人の荷物持ってきちゃった、申し訳ありません。そうだ、後で返さなくちゃ。
終わるまで待ってないといけない。
局内大きい日記に気をつけましょうって出ちゃうかもしれないね。
さて、今日は雇用統計の日ということでですね、はい、岡三証券デーとして前半後半に分けて岡三証券の精鋭ストラテジストにご登場いただきまして、日本株そして為替両面の情報盛りだくさんでお送りしてまいります。この後山本慎一さん、そして後半は武部力也さんの解説です。さて、この番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。武部さんの今日の資料は5月の円高円安シナリオということですね。足元円安に傾いておりまして、1ドル145円20銭台での推移となっています。この先どうなっていくのかということで展開を予想していただきます。
はい、
今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
まずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺ってまいります。日本株のスペシャリスト、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話つながっています。山本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。
お疲れ様です。さて、日経平均なんですけれども、今週末の終値36,830円69銭ということで、週間で見てみると1,124円95銭のプラス 3.1% 高だったということですね。トピックス 2,687.78 で終えています。 2.2% 高ということで、かなりしっかりとした1週間となったようですけれども、具体的にこの堅調さというのは背景には何があるんでしょうか。
そうですね、まあ、日経平均7連騰ということで、まあ、先週からちょっと強いんですけれども、やはりトランプ大統領、まあ、関税政策で軟化姿勢を見せ始めたということと、あとは日米で決算始まっておりまして、まあ、市場の反応といいますかね、株価の反応がまあまあ良いということで、市場のセンチメント改善ということで、まあそういった動きが相場を仕上げているのかなという感じで見ておりますね。まあ、先月はどうなるかと思いましたけれども、ね、1ヶ月経って今逆に日経均の25日線移動平均線との乖離が 6% 超えてきておりますので、どちらかというと過熱感が出始めている、まあ、そういった状況ですので、かなり強い 動きだったんじゃないかなと。そうです。特に今週に関しましては5番に結構強くなりましたし、今日も4連休前の割にはそうですね、あの午前中ちょっとあのだれましたので、やっぱさすがに4連休前かなと思いましたけれども、5番に入ってまた強く組みましたので、かなり強い動きがついたのかという感じですかね。
これ出てきたあの決算数字が良ければしっかりそれに対してポジティブに反応するっていうような、結構素直な反応だと受け取っていいんでしょうか。
そうですね、あの今回やはりあのトランプ関税の影響で、まあ、通期見通しを出さない企業が多くなるんではないかとこういった懸念があったんですけれども、はい、まあ、蓋を開けてみれば、まあ、確かに出さない企業も少しあったんですけれども、まあ、結構出してきている、通期見通しをしっかり出してきているということで、もちろんあのトランプ関税を考慮した織り込んだ見通しを出してきた企業もあれば、まあ、織り込んではいないんですけれども、まあ、これぐらいの影響が出そうだというコメントをしたりとか、もちろんあの織り込んでませんという企業もあったんですけれども、そういった感じで、まあ、株価の反応、まあ、いいのを出してきたのは、いい見通しを出してきた企業には素直に交換する動きとなっておりますので、まあ、そういったことで、まあ、今回そうですね、あのハイテク系なんかも結構警戒されたんですけれども、結構決算発表後の株価の反応は、まあ、総じてよろしいという感じですので、そういったもので、結構相場も押し上げられたといった感じですかね。はい、
前回山本さんスタジオにお越しいただいたときに、その決算の見通し出てくるかどうかっていうのを、あの今後のポイントだっていうふうに挙げてらっしゃいましたけれども、今のところはじゃあもううまくいってるような、まあ、全体的にうまく乗り切ってるような形ということなんですかね。
そうですね、まあ、企業側としてもやはりかなり難しかったと思うんですけれども、やはり関税の前提とかを示してこれだけはなんかマイナスが出そうだとか影響を受けそうだとか結構具体的に出しているところも結構ありますので、まあ、そういった意味で市場としてはかなり安心感といいますかね、そういった銘柄には結構、まあ、買いが素直に向かったのかなという感じですかね、
むしろ過熱感も出てきているということなんですけど、
そんな出してほしくないです
か、ね、1年8ヶ月ぶりの7連投ですので、結構久々の連投記録ですね、はい、
それ背景にはやはりちょっと円安に傾いてるっていうところもあるんでしょうか。
そうですね、円安結構あの業種別なんかで見ますと、やはりあの外需セクター意外に戻ってはいないんですけれども、やはり輸送業機器って結構あのプラス結構戻ってきてる方ですので、
今週ね週間で 4% 輸送業機器上げてます、はい、
上げてますので、まあ、そういったものの追い風になってるかなという感じですかね、うん、はい、
個別で注目したのはどこになりますか。
はい、個別ですけれども、まあ、今週やはり決算ということで、まあ、上昇率上位は軒並み決算絡みで、上がった銘柄がほとんどといった状況です。で、今日はですね、同じ日に決算発表した同じ業種のシステム会社ということで、はい、まあ、一つ目が8056のビプロジーという会社です。
8056のビプロジーですが、今週は5427円で終えています。高いところで5450円まで今日買われて年初来高値更新しています。
ビプロジーですけれども、まあ、社名変更して結構もう 3年ぐらい経つんですけれども、まあ、以前の日本ユニシスという会社で、まあ、あの皆さんあのディズニーランドの夜のパレードの一番最後に出てくる あのフロートっていうんですかね、あれの看板のスポンサーなんですけれども、まあ、非常にそういった意味で有名なんですが、
あの
独立系のシステムインテグレーターシステム開発会社ということで、こちらは4月の30日に決算発表しておりまして、今期の見通ししっかり出してきております、まあ、増益で、まあ、市場予想を上回ったということで、まあ、翌日ストップ高になりまして、本日も続伸ということで連日の上場来高値更新とこうなっております。
8056のビプロジーですけれども、4月に入ってあの急落前ですね、その水準がだいたい4500円あたりだったんですけれども、まあ、そこも回復してさらに窓を開けてといったところですね、強さ目立っています。5427円で今週終えています。日本ユニシスとビプロジーがなかなか結びつかなくて ね、打ち合わせの時びっくりしました ね今日は5427円で終えています。ではもう一銘柄、同じ業種ということですね。
はい、9719の SCSK です。
9719の SCSK、こちら今週4142円で終えています。高いところで今日4170円まで買われる場面がありました。
こちらもビプロジーと同じ4月30日に決算を発表しまして、こちらも26年3月期の見通し2桁営業増益計画で、こちらも市場予想が上回ったということで、発表翌日ストップ高まではしなかったんですけれども2桁近い上昇ということで、こちらも上場来高値更新、本日も続伸で連日の高値更新中となっております。昨年末にネットワンシステムズというのを、買収しまして、そういった効果も今期は出てくるということなんですけれども、先ほどのビプロジー、今回の SCSK、非常に IT システム会社、全般的に業績がいい会社多いんですけれども、なかなかちょっと株価が上がらなかったというのもありますけれども、ここに来て、結構他の、それで野村総研とかもあるんですけれども、結構株価が上昇を基調強めてきているといった状況です。やはりトランプ関税の影響で、企業が設備投資をしなくなる、控えるんではないかみたいな、そういった間接的な影響が警戒されているんですけれども、やはり業務効率化ですとか、生産性向上のための IT 投資は多分減らさないと思いますので、こういった業界というのは需要環境は今期も上がるんじゃないかなという感じで見てますね。
通期の見通しを受けて の上昇ということですもんね。
そうですね、はい。
9719SCSK ですが、今週4142円で終えています。では来週以降ですね、ここから来週以降、ゴールデンウィーク明けぐらいから決算発表本格化していくと思うんですけれども、そのあたりも含めていかがでしょうか。
はい、来週3日間ですけれども、5月の8日が時価総額ベースで、決算発表今期のピークと、トヨタが入っている影響があるんですけれども、結構そのピークになるんですけれども、ハイテク系は大体もう一巡、ソニーあたりはまだ残ってるんですけども、ハイテク系ほぼ一巡しまして、今度は国際医療系ですとか、あとは内需セクター多くなってきますので、比較的、好調な業績が期待できるんではないかということで、そうですね、あとは、4月もかなり多かったんですが、5月は自社株買いの発表も結構多いですので、今回新越の5000億ですとか、日立の3000億ですとか、結構規模が大きいのも、参見されますので、こういった自社株買いも結構交換されるといった展開かと思います。株価、先ほどちょっと過熱感が出ていると言いましたけれども、結構勢いがあるときは結構上まで行っちゃう可能性もありますし、37,300円ぐらいだと思うんですけれども、安値からの2割戻しますと、強気相場入りというふうになりますので、ちょっと、そこまではまだすぐには難しいかもしれませんけれども、結構いい感じで、来週も推移するんではないかなという感じで見てますね。
そういった中で注目の銘柄というのはどういったところになりますか。
こういった中で注目の銘柄なんですけれども、やはりこれまでの決算の中で、トランプ関税の影響を織り込んで、今期増益見通しを出してきた、どちらかというと外需のセクターということで、6501の日立ですとか、6503の三菱電機、あとは6702の富士通、このあたりはかなりいい決算を出してきましたし、いずれも自社株買いを発表しているということですので、このあたり、非常に注目できるんではないかという感じです。あとは大事というわけではないんですけれども、6436の天野という駐車場のシステムを作っている会社なんですけれども、このあたりも非常に中型株ではありますけれども、非常にいい決算を出してきたということで、こういった銘柄も注目できるのかなという感じで見ております。
これから決算を発表する銘柄というよりは、もうすでに好決算を発表しているところに注目されているということですね。
そうですね、もう確認したということで、結構その安心感ありますので、そういった銘柄が注目できると思うんですけれども、ただ一つやはり、注意してほしいことは、やはりトランプ関税の交渉の行方ですとか、あとは米国の投資家心理の変化なんですけれども、トランプ大統領が軟化姿勢を示しているとは言っても、米中の交換税かかったままです、まだ。で、アメリカがボールを投げたと言いますけど、中国は受け取ってないと言ってますので、ちょっと米中で温度差が結構あるということで、なかなかアメリカの方はその交渉が進んでいるような報道が多いんですけれども、中国側は何もしていないといった状況ですので、100% を超える交換税がかかったまんまで、ちょっと交渉膠着状態が続いているという状況ですので、 これ以上あの変なあの数字関税が上がるということはないと思うんですけれども、はい、ちょっとなかなか交渉が進まないとなりますと、そうですね、ちょっとまたあのリスク回避ムードがちょっと高まる可能性もありますし、あとはそれ以外の国、まあ、今日も今回日本の2回目もなかなかちょっと、一手は見出せる状況にはなっていないようなコメント出てますの で、なかなかこのあたりもちょっと難しいと、まあ、時間がかかるとはみんな思ってると思うんですけども、うん、こういったものが長引いてしまいますと、なかなかちょっとふと相場が止まった時にそっちの方に関心が向かってしまうと、まあ、ちょっとまたずるっと下がる可能性があるのと、あとはアメリカの投資家心理もこちらもコロコロ変わりますので、うん、で特に経済指標、まあ、今晩雇用統計ありますし、
そうですね、
来週もちょっとありますけれども、ほどほどに悪ければ、今は利下げ期待ということで株価が支えてられているんですけれども、想定以上に悪くなっちゃいますと投資家心理が逆に悪化してしまいますので、こちらはそれよりよろしくないといった状況ですので、やはり関税交渉の行方ですとか、あとはアメリカ米国の投資家心理の変化というのは引き続き注意したいなといった感じですかね。
ここまで岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんの解説でした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は竹部力也さんの解説です。ここでお知らせです。
岡三オンライン、将来のための資産形成、あなたはもう始めていますか？ NISA を活用することで保有期間無制限で株式や投資信託の配当金や分配金、売却益が非課税でお取引できます。岡三オンラインのNISAなら投資信託の取引手数料が無料。日本株は取引手数料相当額を全額キャッシュバックいたします。岡三オンラインのNISAでライフスタイルや目標に合わせた資産形成に取り組みましょう。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからは岡三証券オンラインプロダクト事業部シニアストラテジストの竹部力也さんの解説です。
何それ、ダンディーな声です
ね。もうね、某山本さんとね、つい3月末まではね同じ部署でございましたけどね、私も新人フレッシュマンとして今新しい部署に入って1ヶ月経ちましたけど、はい、まあ疲れた
疲れた。
まあもうね、もういい年ですから
すごい反響ですよ。ちょっとこの声誰
なんじゃい
ちょっとこの声誰、私ですよ。
これ前からありましたっけ。
私でございますよ。リッキー竹部を
前からあるそうですね。
分かりますよね、頼みますよ皆さん。
新しく取ったのか
と思って、私忘れてたんじゃないですか。結構取ってたけど、
もう頼みますよ皆さん、ね、
なんか面白い、はい。はい、トランプ発言の影響によるマーケットの乱高下、うん、まあ一旦落ち着いてると言いますか、足元ちょっと為替の方は円安に触れていっておりますけれども、うん、はい、この先相場を動かすポイント何になるのかということで、今回も竹部さんにお話を伺ってまいります。もちろん今夜の雇用統計についての、
そうですね、はい、全般とね、オンタイムとね、アフターと、ね、延長戦とちょっと分けていきたいと思いますけど、ちょっとね、先にね、簡単に株のところだけちょこっと私も触れさせてください。はい、マーケットプレスのところでも、ね、ちょっとね、従前からちょっと私はどちらかというと先物オプション、うん、オプションのところのところで触れさせていただいてて、以前は例えばね、2万円だとか2万、2000円だとか、もっとその前はね、まあ、直近はね、2万円、2万2000円、これ、コロナ前の時の、プットが膨らんでますよだとか、あとは、どうなんでしょうね、この番組に出させていただいた時は、3万2000円のね、去年の日銀にショックの時のプットが膨らんでますよなんて話をさせていただいて、それがいいとか悪いとか、竹部のビューではなくって、出来高から見てますよって話をさせていただいて、いろいろね、ご指示、ないしはご批判もあったりしたんですけども、うん、出来高だけでと。で、今日、実はですね、マーケットプレス出演させていただいた時は、36,500円の、 コールが、週の初めは1万枚ぐらいまで膨らんでいたけども、今は8000枚ぐらいに落ち着いた。まあ、ご存知のところ3万6500円で水準超えてますけどもね。じゃあ、今後今、為替の人間は何を見てるのか。
そうですね。
3万7000円、3万7500円、3万8000円のコールの出来高が膨らんでます。うん、これはもうね、ビュー云々じゃなくて、もうそれ以上それ以下何者でもなくて。だから、あ、目線はそちらの方に移ってきたんだなっていうのを素直に見てます。これ、竹部のビューではなくて、繰り返しになりますが、出来高が膨らんでる。要はそのコール、もう売る人もいますけども、買う人もいる。で、5月の8日が SQ ですので、そこに向けて3万8000円というようなところに向けて500円刻みで、繰り返しになりますけどね、コール売ってる人もいるけども、買ってる人もいる。で、目線の出来高が1000枚以上の出来高が膨らんでるというところなので、センチメントとしては株高の方に向かいつつあるのかなというのを、為替の人間は素直に見てるというところです。で、それを踏まえてなんですけど、今日のテーマは、そうは言っても5月の円高、円安のシナリオというテーマで、はい、進めさせていただこうかと思うんですよね。
ベッセントさんの似顔絵もできたんですね。
いやもうありがとうございます。岡さんね、岡さんグループの、あ、違うな、はい、僕たちは今岡さんオンラインだからね、プロダクト部事業部ですから、あれですけどね。で、今日ね、何を申し上げたいのか。以前もちょっとね、申し上げましたけども、プラザ合意、第二のプラザ合意があるんじゃないですかとか、マルアラゴ合意があるんじゃないですかというふうにして申し上げて、日米での密約があるんじゃないかというふうにして申し上げました。これ、為替のね、ドル安、ないしは関税強化というこれ、ね、2枚、2つの技でと。で、これ YouTube をご覧になっていただいている方はちょっとご覧になっていただければと思いますけども、アメリカの大統領経済諮問委員会のスティーブン・ミランさんという方が去年の11月、諮問委員長に任命される前にドルがですね、これちょっと私がベタベタ書いてるんで間違ってる。ドルの過大評価で、ドルの過大はね、過ごすに大きいって字が正しいんです。ドルをね、過大評価してるんだよということと、関税ね、戦略、これ合わせ技すると、関税を強化する一方で、ドル安にしたら、アメリカは矛と盾両方持ってるから、日本に何らかの形で、ベッセントさんと、上田日銀総裁も実は、就任直後に、ベッセントさんが就任直後に、なんで、カウンターパーティーは、加藤財務大臣なのに上田日銀総裁に言ってくるんだろうかっていうのがですね、まことしやかにですね、ちょっとこう疑問というかね、懸念を持たれた。で、その中で今般ですけども、日米の財務省会談、まあこれからね、またありますけども、とりあえずは、何もなかったよとベッセントさんは言っていたと。で、加藤財務大臣も特にね、その話なかったといろんなところでおっしゃってますが、問題なのはやっぱりこのね、へそ曲がりの竹部などがいる為替市場関係者が何を見てるのかというと、引き続き緊密かつ建設的に協議を進めていくと。建設的な協議って何だろう。ここがやっぱりですね、今般の円高円安のシナリオの円高材料、円高懸念としてはまだくすぶってるのかなというのが一つで、はい、次の資料ちょっとね合わせてご覧になっていただければと思うんですけど、そうした状況の中で、
この上田さんがふわーってなってるのは何、
うん、そうなんです。で、なんで今般は昨日おとといのね、日銀の金融政策決定会合で据え置きになったのか。なんとなくこれね、シナリオとしてはこの資料のところでも円安で書かせていただきましたけども、二つポイントがあって、やっぱトランプさんが何言ってるのか分かんないよと。だからね、バイアス傾けられないよっておっしゃってたし、基調物価、まあこうした状況の中でやっぱりね、無理に利上げはできないって話になってますけども、やっぱりこれはね、あまり不適切なことは言えませんけども、要は何もできないんですよ。結論からすると、だって今皆さんご存知のところ、石破内閣に対する、世論の声というのは、物価をなんとかしろ。うん、っていうことでしょ、
はい、
でね、これが一番ですよね。で、消費税なんとかしろでしょ、うん、で、消費税はなんとかできませんっていうことを言ったのが、一応石破さんないしは自民党ないしは二つに分かれているというところですよね。以前は消費税を減税すいますよ、これを逆に世に問いますよっていうような形で、ダブル総選挙、衆参ダブル総選挙まで勝負出るのかってなったけど、そこまでは言ってないと。で、一方で野党の方はまあまあ減税の方向に傾いていると。で、減税の方向に傾いているときに、日銀はそのね、どちらに合わせるにしても整合性がない、仮に減税をする方が民意だと話になった場合に、減税してて利上げするのって話ですよね。だから結局、まあ失礼な言い方するのもひよったなっていうところが、まあ今般のまあ日銀さんの動きだったのかなというふうにして見てます。で、そうした状況の中でちょっと最後のところですけどね、ちょっとパパッと、はい、これ後でまた申し上げますけども、要は3枚目の資料のところで見ていただければと思いますのは、シカゴ IMM の通貨建てはもう今すごく 円買いになってんですよ、うん、で、ドル円相場東京金融取引所クリック365のところでもドル円の回避率って 30% ぐらいしかないんですよ。要は7割がドル売り円買いしてるんですよ。その反転が今起こってるっていうような過度な懸念がなくなったから、まあ、巻き戻ってる円安要因だよっていう見た方が、まあ、今のところの状況では素直に見えるのかなと。要は両方材料あるんですけども、これがその時その時によって突き動かされて変わってくる、そんなようなところで、あとはちょっとね後半戦のところで申し上げたいというふうにして思ってます。
ここまで武部さんにお話しいただきました。続いてはこちらのコーナーです。大和さんお願いします。
為替素人大和の今さら聞けない。
武部さんご出演の際に大和さんからどうしても聞いておきたい率直な疑問をぶつけてもらいます。
はい、はい、
あのなんかこのまま行くとなんか消費税減税とかもあるかもしれないとか、うんうん、そうなった時は円安になるのか円高になるのかなっていう。
さすが大和さん、いい質問ですねって、なんかどこかのコメンテーターみたいですよ。あのね、いや、1989年の4月に武部入社組なんですよ。
はい、
天安門事件があった時に、その後ドル円セクション配属されたんですが、その時に一緒に起こったことが、消費税 3% だったんですよ、うん。で、それから足元皆さんご存知のところに 10% まで上がりましたよね。で、一度も下げたことないわけですよ、うん。なんで消費税上げてるんですかって教科書的な言い方ですけども、財政規律っていう形でやってきたわけですよね。はい、日本の財政がって話でね、この是非はどう置いといて。じゃあ、初めて減税した場合、どんなことが為替で起こりうるのか、初めてですよね。財政士官っていう形がテーマになるわけですよね。で、財政士官になったらどうなるのか。日本の国債の見直しにも影響してくる可能性がある、うん、それは円安につながってくる可能性があるんじゃないかなっていうシンプルなロジックです。で、一方で消費税減税、減税をしたときに、株の方にはこれ今はちょっとね、これ減税するんだから買い控えしとこうよって言って足元の GDP なんか多分抑制されるでしょうけども、減税した後は消費税以降皆さん我慢してから一気に買いますよね。まあ小売から何からワッシュワッシュでいい形になるでしょう。その時に株高 が影響してきたらリスクオンで円安になるよねっていうロジックなので、いずれにしても減税というようなテーマがさらに現実的になった場合はシンプルに円安っていうふうにして今のところイメージしておいていただいていいんじゃないかな、とそんなところで捉えてます。
ゼロから 3% に上げたときは、うん、じゃあ逆に円高になった。
そうですね、本来だったらね、ところがね、そういうロジック通りにいかないのがマーケットなんですよね、はい、だからでも一応ね、そのベースだけちょっとね、どっちに行くのかなっていう、だって財政規律じゃなくなるわけでしょ。
そうです ね
日本売りだよねって話だけどもいいよねっていう話、うん、その辺のロジックをマーケットがその時その時どうやって捉えるのか、うん、ね、そんなとこだと思います、
う
ん、
はい。
ということで、あっという間にラジオタイムエンディングが近づいてまいりました。この後雇用統計等に関しては引き続き延長戦の方で武部さんにしっかりとお話しいただきます、うん、はい、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。あのコメントでも大和さんの質問鋭いっていうコメント等もありましたけれども、
ね、偶然です
気になってる部分ではあったのかなというふうに思いますね。消費税減税なんてあんまりこうそこまで考えたことがなかった、ね、ここまでね、なんかあの議題に上るほど今までなってこなかったじゃないですか。
だからね、これ減税ってね、まあ後半であれですけど、是非はともかくとして減税するっていうことは、はい、国に対する、別に私は財務省擁護派でも何でもないですけども、素直に収入なくなるわけですよね、はい。で、それを国内では喜ぶけども、海外、グローバルマーケットがどのような形で見るのかっていうのは難しい話ですよね。
うそうですね。為替等はね、特にそのグローバルですね、マーケットで動いているということなので。
はい。
はい、さて来週なんですけれども、坂本慎太郎さん、そしてゲストに久しぶりですね、岡三証券投資戦略部長の小川義則さんをお迎えする予定です。どうぞお楽しみに。ここまで大和勝孝さん、武部力也さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。